3. 磁場反転のエネルギーを発信パート1。身近なものに磁場反転のエネルギーを向ける。実験その1。水道水。以下の要領で2人1組で実験をしてみてください。用意するもの。ガラスコップ1個。水道水。1. ガラスコップに水道水を7分目程度注ぐ。2. 1人がそのお水をまず一口飲む。味、匂い等を記憶しておく。3. そのガラスコップを片手に持ち、もう片方の手でオーリングを作る。オーリングを作った指先は軽く合わす程度で指に力を入れない。4. もう一人がそのオーリングの中に両手の人差し指を入れて、自分の親指とでオーリングを作る。その状態で左右にぐっと水平に腕を動かし、相手のオーリングの硬さを確かめる。5. ガラスコップを一度テーブルに置き、大家と目吉の磁場と思い、そしてガラスコップの水に意識を向け、反転と発信する。6. 蒸気の2から4を繰り返す。1、2、3、4の状態と5、6の状態に変化はありましたか？変化があれば何がどのように変化しましたか？なぜ変化したのでしょうか？また変化がなければなぜなのかも考えてみてください。結論。水道水に大家留吉の磁場を思い、反転と発信すれば、力があって美味しいお水に変化します。水道水を入れただけのコップを持った場合のオーリングと、水道水に磁場、そして反転とした場合のオーリングとは、全く様子が違います。前者はオーリングを作った指先が軽く開きます。後者はオーリングの輪が硬いです。それは実際に試みれば体感します。特にガラスコップを持ってオーリングを作った方は、指先に力を入れずとも、二の腕あたりから指先まで力が入ってくるのがわかるでしょう。力があって美味しいお水は体に良いはずです。市販のお水がなくても大丈夫です。大家留吉の磁場と思い、反転力を高めていけば、あなたの肉体細胞に優しい波動がお水を通して浸透していきます。もちろん不純物の限りなく少ないお水が用意できるならば、それに越したことはありません。大切なのはお水云々ではなくて、必ず磁場に心の針を向け、そして反転と発信することです。実験その1の1、水道水、遠隔操作、閉じる。1. ガラスコップに水道水を7分目程度注ぐ。2. 一人はその部屋を出て別の部屋に移動する。3. 移動した場所で大家留吉の磁場と思い、置いてきたガラスコップのお水に意識を向け、反転と発信する。4. 元の部屋に戻り、実験その1の2、3、死を試みる。どうでしたでしょうか。実験その1の5、6の状態と同じ結果となりましたか。結論。磁場、反転とエネルギーを発信する対象物が目の前にあっても、なくても、関係はありません。また、その距離が近くても遠くても、関係はありません。それが思いの世界、意識の世界です。実験その2、体に装着する品物。1、例えば、メガネ、コンタクトレンズ、時計、入れ歯に差し歯等々、装着した時に極端に不具合ではないが、微調整が必要だと感じているものを用意する。2、一度、体から外し、大家留吉の磁場を持ってから、その品物に意識を向けて、反転と発信。3. 再度、 体に装着してつけ心地を確かめる。私の感想。私はメガネとコンタクトレンズを併用しています。どちらも遠近両用のものですが、特にコンタクトレンズを遠近両用に交換した際に、以前のものよりやや大きくなって、装着時ではなくて外す時に不具合がありました。面積がやや大きくなったせいなのか、目にピタッとして一度で外すことはできませんでした。それが外す時に反転と発進すれば、すっとすんなりと外すことができたという体験があります。実験その3、飲食物。お水については、ウォーリングパワーを試みるために、磁場と反転と発進して飲むことを何度かされたと思います。お水に反転とすることは定着されていても、その他の食べ物、飲み物についてはどうでしょうか。案外、反転を忘れて食べてしまっているかもしれません。私は食欲不振になったことがないのでわかりませんが、例えば、そんな時、少し目を閉じて、大家留吉の磁場、反転と思いを向けてから食べるようにすればいいのではないかな、と思います。私は、コーヒーが好きで一日に何杯か飲みますが、その時には反転として飲むようにしています。あと、果物が好きで、特に朝に食べるのは体に良いような気がするので、反転としていただいています。また、私はサプリメント、健康補助食品、あるいは栄養補助食品、閉じるも何種類か飲用していますので、その時にも必ず反転としています。サプリメント以外の医薬品を飲む場合にも反転とされることをお勧めします。実験その4、お風呂のお湯。私は夏、冬問わず1日1回は必ず湯船にお湯を張って半身浴を習慣としています。湯船のお湯に反転です。反転と思いながら半身浴約20分、気分爽快で一日のスタートとしています。また、私は磁場、そして反転と発進したお水が入った2リットルのペットボトルを部屋に置いて就寝しています。朝の目覚めがいいように思います。実験その後、本。本は波動です。著名な人が書いたとか、そこに書かれてある文言云々ではなくて、本当のことが書かれてあるのかどうなのか、それは波動が物語ります。もし、あなたが過去に浸水した宗教家の著書が手元にあれば、その本にオーリングパワーテストをしてみてください。そして、UTA ブック発行の、例えば、意識の流れの本と比べてみてください。本書でも、もちろん構いません。あるいは、想定の立派な高額な本と UTA 会セミナー資料とでオーリングパワーテストを試みてください。結果は歴然とします。本は波動です。大家留吉の磁場に通じる本はあなたにプラスの波動を伝え続けています。実験その1から実験その5まで5つの事例を挙げましたが、どうでしたでしょうか。ぜひご自身で試みてください。特に実験その1、水道水の反転、閉じる。実験その1の1、水道水の反転、遠隔操作、閉じる。実験その2、体に装着する品物の反転、閉じるについては、学びに触れ、学びの基本をしっかり押さえている人であれば、いつでも、どこでもできます。その他、磁場と反転のエネルギーを発信する機会を、ご自分の日常生活の中で、どんどん見つけて試してみてください。例えば、自動車、自転車のハンドルに反転としてみてはどうでしょうか。私は、運転免許証を取得していませんので、もっぱら自転車ですが、反転と思ってから乗るようにしています。具体的にどうということはわかりませんが、そうしてから乗るということが、自転車に思いを向けて乗るということだから、それが良いことなんだと思っています。どのように良いかというと、 きっと反転と思いを向けることにより、自転車のハンドルもサドルもペダルも私の体に沿うような状態になっているんだと思っています。ところで物体の不具合が磁場と反転で全部解消するということはないかもしれません。しかし物体も波動です。それを使う人の心に語っています。例えばパソコンの動作が不安定な場合を考えてみましょう。その場合、不安定である原因を突き止めてその部分を交換するとか、そういう手当ては必要ですが、その前に自分のパソコンに思いを向けることを怠っていませんか、ということを磁場と反転と思いを向けることで再認識してください。最近私はそのことを体験させていただきました。パソコンに限らず何でもそうです。不具合を解消することを目的とするのではなくて、思いを向けることが大切なんだ。パソコンならパソコンの思いに沿って使っていくことが大切なんだと思いました。このように日々の生活の中で磁場と反転の実践をしていけば、いろいろなことに気づけるチャンスがあると思います。もちろん磁場と反転の実践は第五章の部分を集中的にしていかなければなりません。つまり自分の中を反転させていくことが最も重要なことです。それをしっかりと実践してください。そして一方ではお水を反転、何々を反転として楽しみながら、磁場と反転の威力を感じながら、日々反転力を高めていきましょう。さて次の実践は、少し趣を変えてあなたの肉体細胞に磁場と反転のエネルギーを発信するということについてです。